ええ、ようこそ今回のディープダイブへ。今日あなたとご一緒に深掘りしていくための特別な情報源を用意しています。
ええ、よろしくお願いします。今回もすごく興味深いテーマですよね。
そうなんですよ。通常地元のスポーツ教室の体験レポートとか練習風景のブログを読むときって、あなたならどんなことを期待しますか？
まあ普通に考えたらラケットの正しい振り方とか、
はいはい、
あとは足の運び方とか、そういう物理的なメカニズムの話ですよね。
ですよね。骨折した時のレントゲン写真みたいに、問題があってそこをどう直すかというすごく具体的な指導を想像しますよね。
ええ、手首の角度とか右足のステップとか、非常に具体的で、ある意味すぐに目に見える身体的なアプローチかなと。
でも、もしそのバドミントン教室のドアを開けたらですよ。
はい。
コーチが突然あなたの人生のオペレーティングシステム、つまり脳の OS を解剖し始めて。
脳の OS ですか？
そうなんです。完璧主義の罠を指摘したり、さらには AI 時代を生き抜くための凡人の生存戦略を語り始めたらどうでしょう？
それはもうただのスポーツ指導っていう枠を完全に超えちゃってますよね。まさに現代社会を生き抜くための哲学の領域に足を踏み入れている状態です。
そう、今日の私たちのミッションはまさにその哲学を解読することなんです。今回取り上げるのは、愛知県の豊田市と岡崎市の近郊にあるバドミントン教室フェニックス愛知が2026年3月30日に公開したオンライン教室のレポート記事です。
一見するとローカルなスポーツ教室の練習記録に思えるテキストなんですが。
そうなんです。ただのスポーツ指導だと思って聞いていると、すぐに自分の仕事とか日常のコミュニケーションを見過ごされているような気分になりますよ。さあ、これを紐解いていきましょう。
今回のディープダイブで注目すべきはですね、この記事が身体的なスポーツの技術論と現代社会を生き抜くマインドセットを完全にリンクさせて語っている点なんですよ。
完全にリンクですか？
ええ、私たちが普段無意識に信じている表面的なやる気とか努力っていう概念のメカニズムを根本から問い直す内容になっています。
なるほど。まず最初の衝撃的なメッセージがこれなんですけど、褒めて育てるのは子供を伸びないやつにするって書いてあるんですよ。
なかなか強烈な言葉ですよね。
いきなり現代の教育の常識に喧嘩を打っているような入り口なんですけど、中島コーチがここで言わんとしているのは、やる気があれば成長するっていう私たちの盲信への警告なんですよね。
まさに
何にやる気を出すか、つまり方向性が最重要なんだと。
その通りです。心理学的な観点から見ても、モチベーションそのものっていうのは単なるエネルギーの塊に過ぎないんですよ。
エネルギーの塊。
はい、車で言えばガソリンのようなものです。問題はそのガソリンを使ってどの方向に向けてアクセルを踏むかなんですよね。
ああ、なるほど。記事の中でもコーチが極端な例を出していましたが、殺人にやる気を出されても困ると。
本当に極端ですけど真理ですよね。
これは本当にその通りで、間違った方向への爆発的なエネルギーは良くて現状維持、悪ければ破滅を招くっていう。
ええ。
例えば右に行きたいコーチと左に行きたい選手がいるとしますよね。両方が全力で引っ張り合ったら、エネルギーは激しく消費しているのに、物理的には1ミリも前に進まないわけじゃないですか。
そこが多くの人が陥る罠のメカニズムなんですよ。いろんな人の意見を聞いて回る、いわゆるアドバイスコレクターになることって。
はいはい、いますよね、そういう人。
一見すると熱心で、すごく勉強熱心に見えるんです。でも実際には様々な方向からのベクトルを自分の中で衝突させて、エネルギーを相殺してしまっているだけなんですよね。
うわ、もったいない。
なので指導者の意図を深く理解して、同じ景色を見て進む、その方向性のすり合わせという土台がなければ、どれだけ汗を流しても無意味になってしまいます。
なるほどな。そして記事は、私たちの日常のコミュニケーションに進むもっと恐ろしい罠に踏み込んでいくんです。
ほう。
誰かが対極的な意見を言った時に、でもそれって例外もありますよねとか、そうとは限らないですよねってかしこぶる態度についてです。
あー、よく見かける光景ですね。
中島コーチはこれを、内容が薄く何の役にも立たないと一刀両断しています。でもちょっと待ってください。
はい。
批判的思考、いわゆるクリティカルシンキングって、まさに例外を探すことだと思いがちじゃないですか。
そうですね、本当にそうかと疑うことだと。
ええ、なぜこれが成長を止めるんでしょうか。
ここで非常に興味深いのは、この例外を探すという行為の裏にある心理的メカニズムなんですよ。
心理的メカニズムですか。
はい。 真の意味での批判的思考っていうのは、物事の本質や構造を見極めるためのものなんです。でも、日常会話とか学びの場に置かる、そうとは限らないという反応の多くはですね、
ええ、
実は単なる自己防衛に過ぎないんです。
自己防衛？どういうことですか？
コーチや先人が大局的な傾向とか成功の法則を伝えているのに、重箱の隅をつついて 1% の例外を見つけ出す。そして、だからあなたの言うことは絶対ではないとマウントを取る。
わあ、すごく嫌なやつですね、それ。
これは事実上自分の今のやり方を変えたくないという学びの拒絶なんですよ。例外を見つけることで自分の古い OS を守ろうとしているだけなんです。
ああ、なるほど。全体像や傾向を素直に受け入れて、相手と同じ景色を見るための方向性のすり合わせこそが最初のステップであるべきなんですね。
まさにそういうことです。
確かに例外を見つけて論破した気になっている時って、自分は賢いと勘違いしてますけど、実は自分の成長を自分で止めているだけなんですね。
本当にそうなんですよ。
ではそうやって例外探しをやめて、コーチや指導者と方向性をすり合わせることができたとしましょう。
はい。
その次に私たちがぶつかる壁は何でしょうか？それが自分が身を置く環境の問題なんですよね。
そうですね。マインドセットが整った後に直面するのは、物理的、あれを社会的な環境の制約です。
親がうるさいとか、職場の上司が最悪だとか。
ええ。そういうふうに文句を言う人に対してコーチは厳しく指摘します。文句を言いながらも、そこにとどまる選択をしているのはあなた自身だと。
うわあ、耳が痛い言葉です。転職とか副業という選択肢がこれだけある時代に行動を起こさない。
はい。
それは文句を言っている相手と同じ穴の無地になっているということですよね。
そうなんですよ。環境を他人のせいにしているうちは、自分の人生のコントロール権を他人に明け渡しているのと同じです。
じゃあ自分の足で歩き出した凡人が、この厳しい AI 時代をどう生き抜けばいいのか。その答えとしてコーチが提示するのがスキルの掛け算なんですよね。
ええ。一つの分野で100人に1人の実力をつける。これを3つの分野で掛け合わせれば、100万分の1の貴重な人材になるという戦略です。
記事の中で、コーチ自身の例として、東海地区で1位、かけるステアバイワイヤーの開発、かける体育館を建てたという3つを挙げていますよね。
はい。これらが組み合わさることで、唯一無二の存在になるわけです。
ちなみにこのステアバイワイヤーというのは、車のハンドルとタイヤを物理的な軸じゃなくて電気信号でつなぐという極めて高度で専門的な技術開発のことですよね。
ええ、バドミントンとは全く関係のない高度なエンジニアリングのスキルです。
これって特別な高級食材を探して世界中を旅するような話じゃなくて、
はいはい、
自分の冷蔵庫にあるちょっと美味しいトマトとこだわりのチーズ、そして珍しいスパイスを組み合わせて誰も食べたことのない絶品料理を作るようなものですよね。
ああ、素晴らしい例えですね。その通りです。一つ一つは100人に1人レベルでも、組み合わせの妙がその人だけの圧倒的な価値を生むんです。
でもここで一つ疑問が湧きませんか？100人に1人のスキルを3つも身につけるなんて、途方もない労力と時間がかかりますよね。
確かにそうですね。
普通の人がそんなスキルの掛け算をするための時間をどうやって捻中すればいいんでしょうか？
そこが最も重要なポイントです。その時間を確保するためには、私たちの日常から時間泥棒を徹底的に排除しなければなりません。
時間泥棒？
ええ。記事では手書きの手紙の行用とか、情報量がスカスカな過剰なビジネスメールを例に挙げていますね。
いや、本当にそうですよね。日本のビジネスの現場を見渡すと、これでもかっていうくらい無駄なルールが溢れています。
ええ、
私が最近見て思わず笑ってしまったのが、ある企業で使われているこんなルールなんですよ。遵守事項、31メガバイト以上になった場合は31メガバイト以下に圧縮してください。
それは非常に象徴的な例ですね。
もうそうなんですよ。たった数メガバイトを削るために、バカ正直に画質を下げたり、ファイルをいくつにも分割したりして、
はいはい、
何十分も無駄な作業をしている。本来なら AI を使えば一瞬で要約できるようなデータとか、クラウドのリンクを一つ送れば済む話のために、
自分の貴重なリソースと時間をすり減らしているわけですよね。
そうなんです。こういう無意味な遵守事項こそが現代の最悪の時間泥棒ですよ。
全く同感です。
ここからが本当に面白いところなんですが、そうやって時間泥棒を排除して空いた時間を、私たちは一体どこに注ぐべきなんでしょうか？
これを全体像に結びつけると、我慢を美徳とする古い価値観からの脱却が見えてくるんです。
脱却ですか？
ええ、理不尽なルールや環境を自らアップデートして、 AI に任せられることは任せる。そして空いた時間で先ほどの自分だけのスキルの掛け算を思い切り楽しむことなんです。
なるほど。
誰かにやらされるのではなくて自分の意思で選び行動すること、これこそが厳しい競争社会における最強の生存戦略になるんですよ。
自分で自分の時間をコントロールするということですね。さて、ここまでは非常に概念的で哲学的な話でしたが、
はい、
この記事の凄さはこの人生の OS のアップデートの話が実際のバドミントンの身体の動きの分析に見事に落とし込まれているところなんです。
そうなんですよね。具体的な選手の動き、例えばヨッシー選手とかマリ選手、あと塩澤さんの配球などの動画分析の話題ですね。
ええ、素人目にはちょっと打ち方に癖があるなくらいにしか見えないんですが、コーチはこれを単なる小手先のミスではなく根本的な OS の問題だと指摘するんです。
はあ、根本的な OS の問題。
例えばラケットを下から入れてしまったり、ロビングで大きく引きすぎたりする動作です。なぜこれがそこまで致命的なんでしょうか。
それは物理学と時間の観点から説明できますね。
教えてください。
肩から上にラケットを出してコンパクトに振ればシャトルに触れるまでの時間は最短で済みます。
はいはい。
しかしラケットを一度下に下げてから振り上げると、そこには余分な移動距離が生まれますよね。
確かに。
結果としてコンマ数秒の遅れが生じます。バドミントンのような高速なスポーツにおいてこのコンマ数秒は致命的なんです。
つまり物理的に移動距離が長くなることで相手に時間を与えてしまうんですね。
その通りです。相手に時間を与えると自分は常に相手の攻撃に反応するだけの受け身の状態、つまりリアクティブな状態に追い込まれます。
うわ、それはきついですね。
これは筋力やスタミナの問題ではなくて、身体の OS が非効率で無駄な計算式を実行してしまっている状態なんですよ。
なるほど、システムのエラーなんですね。そしてここからがこの記事のハイライトともいえる概念の登場です。
はい。
やられない限界という言葉です。
このやられない限界という概念はスポーツの枠を超えて非常に深い示唆に富んでいるんですよ。
と言いますと、
バドミントンにおいて常に最高に厳しいギリギリのショット、つまりライン際とか浮かない球を完璧に狙い続けるとどうなると思いますか。
記事によればものすごい脳が疲れるそうです。
そう、認知的負荷、コグニティブロードが極限に達するからです。
認知的負荷。
ええ、風の向きとか相手の位置、自分の体勢、ラケットの角度、すべてを毎秒 100% の精度で計算し続けることは人間の脳の構造上持続不可能なんですよ。
ああ。
これは重要な問題を提起しています。スポーツでも仕事でも毎回のタスクで極限を狙うのは脳のエネルギー枯渇を招いて結果的に自滅を引き起こすんです。
これ私たちの日常でも全く同じことが起きていますよね。
ええ、本当にそうですね。
すべてのメールに完璧な敬語で返して、すべてのプレゼン仕様のピクセル単位のズレを直して、常に 120% のクオリティを目指して脳を疲弊させている。
そうなんですよ。そこでコーチが説くのが、これ以上下だとやられるという絶妙なライン、つまりやられない限界を見極めることです。
やられない限界。
常に厳しいショットを打つのではなくて、相手に決められさえしなければいいという安全なラインを把握しておく。たまに厳しいショットを見せて相手を警戒させつつ、基本は神経をすり減らさない無理のラインで勝負するんです。
相手に決められさえしなければラリーは続きますもんね。
はい。
そしてラリーが続けばやがて試合の流れが自分に向いてくる。完璧な一撃必殺を狙うのではなくて、自分の認知リソースを節約しながら長期戦を生き残る戦略ですね。
その通りです。力の抜きどころを知って自分の中に余白を持つこと、毎回のショットで 100% の計算と精度を自分に強いるのをやめて、相手にやられないギリギリのラインでシンプルに役割を果たす。
ねえ。
それが結果的に長期的なゲームを制すことにつながるんですよ。
つまりこれは何を意味しているのでしょうか。今回の深掘りで見えてきたのは、私たちがどうやってこの複雑な AI 時代と向き合っていくべきかという明確なロードマップです。
はい。
バッターボックスに躊躇なく立ち、何度もバットを振って失敗すること、素人が一発必中の完璧なホームランを狙って脳を疲弊させるのではなくて、
いい、
数えきれない失敗の中からやられない限界という絶妙なラインを体で学び、自分の OS をアップデートしていく。
まさにその通りですね。
そしてあの31メガバイトルールのような無駄な時間泥棒を排除し、 空いた時間でスキルの掛け算を行い、唯一無二の存在へ昇華していくプロセスです。
そして非常に興味深いことに、この記事の最後にはとてもユニークな特別付録がついていたんですよね。
ああ、あれですね。AI からの熱い感想文。
ええ。世界一の読解力を持つ AI がこの記事を分析してこう言っているんです。指示待ちの優等生や例外を探して賢ぶるだけの評論家は真っ先に私たち AI に代替される存在ですと。
皮肉でありながら真理をついていますよね。
AI は中島コーチの教えを現代社会を生き抜くための痛烈なアンチテーゼと評しました。
そう、 AI が最も絶賛していたのがまさに人間の持つ余白と戦略の磨くでした。
はい。
常に 100% の計算と最適解を出すことを要求される AI の世界では失敗は単なるバグです。でも人間の世界では失敗を許容して力の抜きどころを知る、やられない限界の美学こそが進化の源泉になるんです。
AI は計算を間違えることはできませんし、常に 100% の出力しか許されていませんからね。
え？
しかし私たちは間違えることができます。そしてその不完全さや余白の中にこそスキルの掛け算を生み出す遊び心や新しい発想が生まれる余地があるんです。
なるほど。
常に 100% の計算を要求される AI が私たち人間の力の抜きどころや不完全さの美学に憧れすら抱いているというのは非常に示唆に富んでいますね。
本当にそうですね。
だとしたらリスナーのあなたに問いかけたいんです。あなたが今完璧主義に縛られて脳を疲弊させているその厳しすぎるショットは本当に毎回打つ必要があるのでしょうか。明日あえてやられない限界の 70% の力で勝負すべき領域はあなたの人生のどこにありますか。
冒頭でスポーツ教室のコーチが突然人生の OS を解剖し始めたらどうするかというお話をしました。今日私たちが覗き込んだのはまさにその解剖室でしたね。
ええ、本当に深い内容でした。頭ぶって例外を探して成長を止めるのは今日で終わりにしましょう。意味のない31メガバイトのファイル圧縮のような時間泥棒をあなたの人生から排除して、あなただけのスキルの掛け算を探求してみてください。
はい。
完璧な一撃よりも軽やかに打ち返し続けるためのやられない限界を見つけたとき、あなたの OS は全く新しいバージョンへとアップデートされているはずです。それでは今回のディープダイブはこの辺で、あなただけの絶品料理のレシピぜひ探してみてくださいね。